Sakura FM。
四季折々に素敵な顔を見せる町、いつまでも住みたいと思う町、西宮。私たちの町、西宮の優れた文化財に触れてみたり、香り高い文化の営みを訪ねて、ぶらりと散歩してみませんか。歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りします。ご案内は前田豊です。宿川の桜も満開を終わったようで、少し少なくなったかな、花びらが散ったかなという感じですけれど、それでも今年の桜はなんか長いこと咲いているなというふうな感じがします。えらい頑張ってくれてるなという感じですね。まだ少しは残っているので、宿川堤を歩いている方はやっぱり多いですね。今日も宿川堤を歩いてきました。まだまだ、お花見の方も多くて、家族連れやらグループやら大勢の人が歩いていらっしゃいます。そういう宿川堤を南へ下りまして、今日は大谷美術館の方へやってまいります。で、大谷美術館、まあ、毎回皆さんと一緒に行ってますのでよくご存知だと思いますが、桜の花の自分に、大谷美術館には一本しか桜の木がないんでね、お花見というわけにいかないんですけれど、その代わり緑が大変濃くなっていますし、お庭の植木の中で、黄金カツラ、黄色い花をいっぱいつけてくれてます。それから、花図王っていうのは、濃い紫といいますかピンクのお花、これもいっぱい咲いていますので、たくさん門から庭へ回るところいっぱいありますので、まあ、楽しみなお花だなと思います。まあ、そういった綺麗な大谷美術館、玄関入りますと、今やっている展覧会にちなんででしょうね、広いロビーに鉄パイプといいますか、アルミなんでしょうか、パイプを使ったモニュメントが置いてあるんですね。で、これよく見るとこれはやっぱりスイスの、この国旗をあしらってるんやなという、そういう感じなんですけど、その前で記念写真を撮っていらっしゃる方はたくさんいらっしゃいます。まあ、そういうふうに、ここへ来たらこの前で写真を撮ったらどうというふうな感じで、玄関に作られたんじゃないかなと思います。今日はこの展覧会の担当をしていらっしゃる枝松学芸員さんのお話を聞きながら拝見していきたいと思います。枝松さん、こんにちは。
こんにちは。
またやってきました。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今回の展覧会タイトルから教えてください。
スイスデザイン展ということで、国交150周年ということを記念して、
はは、
まあ、始まった展覧会です。
日本とスイスの国交が始まって
150年。
ああ、そんなになるんですか。ずいぶん長いお付き合いをしてるわけですね、はい、スイスと日本というのは。ああ、そうなんですか。その記念の、まあ、展覧会ということですよね、
はい、
日本ではあちこちこの展覧会を回ってきたんでしょうか。
そうですね、東京をはじめて、
はい、
静岡、
はい、
札幌、そして当館が最後の会場になります。
そうなんですか。ずっと関東から北海道まで行って、
はい、
で関西へ来て西宮で1回だけ。
そうですね、
これでも終わりなんですか、はい、でもスイスに帰っちゃうわけですね。
そうですね、お借りしたものは、はい、
もちろん展示されている品物っていうのは、作品っていうのは全部スイスから直接来たものばっかりでしょ。
そういうわけでもないんですけど。
あ、そうなんですか。
結構スイスの会社、日本に支社いっぱい持ってますので。
そうか。
そちらのご所蔵のもの。
なるほど、そういうものもあるわ、
はい、
なるほどね。廊下を通っていきますと、最初に横浜の絵地図が、えらい伝統的な古臭いものが飾ってありますけど、これはどういうあれなんでしょうね。
そうですね、国交を樹立してから横浜から、まあ、いろんな西洋の文物が入ってくるんですけど、
はいはいはいはい、
スイスからはやっぱり時計が入ってくるんですね。
なるほど。
で、その商社 の、 当時 の、 なんていうか宣伝のものなんかを展示してます。
なるほど、なるほど。そういう意味でこの横浜の古い昔の絵地図が一番最初にあって、 まあ、これがいわばスイスと日本の国交のお付き合いの始めですみたいな感じになってるわけですね。
そうですね。
まあ、この絵もよう見とかないといけませんな。さあ、それから今回の展覧会ですけれども、スイスのデザイン展って、まあ、僕は初めて見させていただくわけですけど、なんかこういうものが開催されたっていうのは何か特別な経緯があるのか、その150年というのはもちろんあるんでしょうけれど、スイスのしかもデザインという意味がね、どういうことなんかなと思ったんですけど。
そうですね、まあ、スイスデザインの展覧会っていうのは割と最近人気で、
はい、
北欧のデザインとか、
はい、
最近でもたくさん展覧会されてるんですけども、まあ、スイスのデザインだけを取り上げた展覧会っていうのは初めてで、
うん、
まあ、このデザインが注目されている中で、ちょうどスイスと国交150周年ということもあるので、まあ、そういったことでできた展覧会です
ね。なるほどね。まあ、これから見せていただくわけですが、まあ、なんかこう僕の頭の中でスイスといえば時計とかね、うん、なんか昔からそんなありますやんか、
うん、
スイスの時計持ってるでって言ったら、へーって言ってみんながびっくりしたっていう、僕ら若い頃そんなんでしたけれど、それ以外にもいろんなものが作られてて、まあ、そういう意味でこのスイスのデザインっていうのはなんか特徴的に言う、一言で言えばどんな風に言えるんでしょうね。
そうですね、とってもデザイン性がもちろん高くて、
うん、
見て素敵なものが多いんですけども、
はいはいはい、
まあ、それだけではなくて使い勝手がとってもいいということと、さらに品質がいいという、この三拍子揃ったのがやっぱりスイスデザインの特徴じゃないかなと思います。
ああ、そうか。もうそれだけ揃ったらもう一番、どんな品物でも一番いいということになりますよね。スイスという国は、まあ、国として僕らが知っている何かどんな特徴のある国って言って言われたら、どういうんですかね、永世中立、
そうですね、
戦わないっていうかそういうことで思いますけど、ヨーロッパの真ん中辺にあるんでしょ。
そうですね、5つの国に接しているので、まあ、たくさんの言語が国の中で喋られてて、公用語が4つもあるっていう。
どんな言葉ですか、4つも公用語がある、ね、
まあ、ドイツ語、フランス語、イタリア語、ロマンシュ語っていう、
ちょ
っと古い言葉ですね。
でスイスの人はそれをみんな喋れるということ。
まあ、地域によるとは思いますが、うん、ただ、まあ、公用語としてもう4つの言葉があるっていうことですね。
羨ましい感じしますねなるほどね。まあ、そういうスイスからデザインがたくさん集められて、あるいは製品が、実際に目の前で見せていただけるというふうなことになるわけですけど、4つの国、5つの国というわけですけれど、このそれぞれみんな違う文化圏を持ってるわけですよね、うん、そうするといろんなことがこうスイスの中で混ざり合うというか、影響を受け合うという、影響し合うというか、そういうこともあるんでしょうね。
そうですね。ですけれどもスイスはやっぱり一つの国家として独立はすごくしてるんですよね、
うん、
ははは。だからいろんな文化が集まってきているけれども、一つの国としてはやはりとてもこう団結している。
スイスはスイスやという
わけ。そうですね。
なるほど、自己主張はちゃんとするという。なるほどね。そのスイスからその150年間の間に、日本はいろんな影響を受けてきたんでしょうけれど、どんなふうな歴史と影響あったんでしょうね。
そうですね、まあ、先ほど話にも出ましたけれども、
はい、
やっぱり時計の普及っていうのがスイスに乗
って
っていうことはとってもあると思います
ね。はいはいはいはい、そうですね、うん、日本の日本で、まあ、スイスの機械とかなんか製品でって言ったら、まず時計ってみんな言うでしょうね。それ以外にもいろんな機械が入ってきてたんでしょうね。例えば製紙産業とかですね、あるいはまあ、それ以外にもいろんな機械があるでしょうか。そういうのが日本に入ってきて、日本でもそれが使われて日本の産業を起こしていったというようなことは当然あったんじゃないかなと思いますけどね。貿易がされていたとしたらね。それとスイスって観光の国でしょ。ある意味、はい、まあ、山がきれいとか景色がいいとかみんな憧れていきますやんか。 そういう意味でもこう観光の国という、まあ、観光政策、体操に言えば観光政策っていう、まあ、日本もそれにこうあやかりたいというか真似をしたいというようなところもあったんじゃないかなと思いますけどね。
そうですね、まあ、スイスは鉄道が整備されるのがすごく早かったので、
ははは、
それによってやっぱり観光立国としてすごく発達したんですね。
やっぱりそれがあったんやね。そういうことがあったからみんながたくさん行ってもお客さんたくさん運べるし、どこでも運んでいけるしということができたという。
そうですね。でやっぱりヨーロッパの中央ですので、
はい、
そのチューリヒの中央駅を拠点としてもう様々なヨーロッパの国に電車が発車していくんですね。
なるほど。
なんかそういうチューリヒ中央駅の様子を今回の、うん、展示でもちょっと映像作品として見ていただけるので、ほうほうほうほう、まるでスイスのこう駅に行ったような雰囲気をちょっと味わっていただける。
じゃあその駅へまず行ってみましょうかね。これからそれじゃ会場の中に入って展示されている作品類いっぱいあるのを拝見していきたいと思います。今枝松さんおっしゃったその駅の風景っていうのは1階の展示室で見られるわけですね。
はい、入ってすぐの
入ってすぐに、はい、ここですね。はいはい、これ駅の写真があったり。
そうですね、
ものすごく大きな写真があったりしますけど、これで時計が大きく飾られている、うん、これなんか特徴があるわけですか。
そうです、これモンディーンっていう、はい、メーカーの時計なんですけれども、はい、このスイスの鉄道に採用されているので、そのスイスのそれぞれの駅3000個ぐらい設置されてるんですね。
全部それな、
はい、で今回この展示のためにこの大きな時計作っていただいて、はい、展示をしてるんです。
はあ、そうなんですか、はい、展覧会のために作ってくださった、
はい、
これしっかり見て帰るなりませんな。そして、あ、そうですか、今夜はこれと同じものがスイスの各駅についているという。
そうですね、
でもこれ以外の時計はついてないということですね、逆に言えば。
そうですね、はあ、この赤い秒針がとっても特徴的なので、
赤い秒針、ああそうかそうか、はい、これが特徴なんですね。これしっかり見て帰るなりません。そういうことから始まるわけですね、スイスのこのデザイン展といえば。へえ、まあスイスというたら職人技とかあるいは、精密機械という印象ですけれど、まあ、デザインでもやっぱりそういう点が枝松さんから見られても感じられます。これはすごいな、やっぱり職人技やなとかですね、精密やなとかいうふうな感じがするもの多いですか。
そうですね、ビクトリノックスのナイフっていうのは、
はいはい、
まあ、山がお好きな方とかそういった方はまあ皆さんお持ちじゃないかっていうぐらい有名だと思うんですけど。
そうですよね、
やっぱりとってもこう細かいものとか小さなものもしっかり作ってあるので。
なるほど、はい、なるほど。まずここの展示場でもナイフがいっぱい並んでたりしますけど、うん、こんなにたくさんの種類があるのかな。大きさはあんまり変わらないですね。
まあそうですね、うん、まあ、手で持つものなので、はい、あまり大きいと実用的ではない、まあ携帯用のナイフっていうことですね。
そうですね、はい、で絵のところがいろいろ違ってて、
うん、
おそらく使える刃のところっていうのはほとんど、変わらないんだと思いますけど、絵のところがすごい変わってますね、みんな。それがデザイン、
う
ん、
そうですね、
でしょうね。まあそれも一つの今後展覧会の特徴だと思いますけど、本当にたくさんのナイフがずらりと並んでいる。それから世界に通じる、まあ、デザインというのはどの国にもありますでしょうけど、この展覧会でそういうものってどういうふうに見たらいいんでしょうか。
有名なフォントがありまして、活字ですね。
ははは。
でこれがユニバースっていう活字と、
はい、
あとヘルベティカっていう、
はい、
スイス生まれの有名な字体があるんですね。
は
でそういうそのまあ、タイポグラフィー の世界標準の一つがスイスにあるっていうのが、まあ、本当は世界に通じるデザインとしてトピックスじゃないかなと思います。
いやいや、それってその例えばパソコンでフォントを選ぶじゃないですか、
うん、
その時に出てくるわけですね。
そうですね、あの、まあ、Mac をお使いでしたら、はい、あの少し前まではこう Mac の標準自体だったんですね。
は
あ、だから必ず Mac を使う人は知ってる。
なるほどなるほど。あ、そういうふう、それぐらいもう使いこなされてというか、
はい、
世界中で使われているフォントだと。
そうですね。
なるほどね。そういう世界に通じるデザインっていうのももちろんあるわけです。あ、展示場の中入りますと。まあ、要所要所に国旗がデザインとしてまあ出されていたりします。小さなものの中にも国旗があのちゃんと表されてたりするの多いですね。
そうですね、まあ、スイス国旗っていうのは、
はい、
赤い部分が独立で、はあ、白い部分が、まあ、白十字の部分が自由を表してるっていう、
あ、
まあ、非常にあの意味があって、
はい、
拡張のあるデザインなんですけども、あの、まあ、1931年に、まあ、あの制定、まあ、それまでにもあったんですけど、
はい、
で非常にこれを使うことに厳しい決まりがあって、
は
い、やっぱりそのスイス の, その品質を保証するものじゃないと使えないんです。だからあれをつけるっていうことがスイスブランド の, あのプライドの一つだっていうことが、まあ、いろんな分野で浸透してるんじゃないかなと思いますね。
この品物にはマークつけて国旗をつけていいよっていうのがなんか許されるなんかあるんですね。検定みたいなことが、
ね、なんか細かい決まりがあるみたいですね。まあ、スイスクロスっていうのはそういう意味でとってもプライドがあって、でしかもデザイン的にもこう美しい、
はい
はい、かこの赤の色が展示室にたくさんあると思うんですけど、
本当本当たくさんありますよ。
そうですね、やっぱり綺麗な赤ですね、うん、
何かというとこの赤を使うわけですね。
そうですね。
これから見ていくんですけれど、観光のポスターもたくさんあります、うん、やっぱり観光立国、観光の国ですから、特にそれもあの山多いですね。
そうですね、まあ、あの観光ポスターも、まあ、ずっと歴史をたどっていくと、
はい、
まあ、いろんな歴史があるんですけど、
はははは、
まあ、あのとってもその中で出始めたカラー写真を使ったり、
はい、
あるいはさっきお話の出たあの字体ですね、タイポグラフィーを上手に使ったりっていう、だからデザインの面から見ても観光ポスターっていうのは面白いですね。
あ、もうそこから楽しませてくれるわけですね。あ、それから、時計ではなんか、ここに出てるのは何という時計なんでしょう。
そうですね、スウォッチっていう、
スウォッチ、
はい、
はい、
あの少し前に日本でももう大爆発的に人気があった、はい、まあ、今でももちろん人気があってお店もたくさん日本にありますけれども、すごくデザイン性が高くて、
はい、
あの、まあ、時計っていうのは今までこう貴重なものっていうか、あの、まあ、1人そんなに何本も持つものじゃなかったんですけど、
ですよね、一生ものとか言いますもんね。
そうですね、
はいはい、
でもまあその TPO によって時計を使い分けようみたいな、すごくデザイン性の高いものがこのスウォッチですね。
スウォッチ、
うん、
これはブランドの名前なんですね。
そうですね、
スウォッチっていうのがね。それからこのシグっていうのを聞きましたけど、
うん、
これは何なんですか。
シグはアルミでできたボトルですね。あ、まあ、水筒みたいなもんです。
なるほどなるほど、
はいはい、まあ、アルミなのでものすごく軽い、
はい、
であの肩をこうパンって抜きますので、
はい、
接合面がなくて絶対漏れないっていう、
は
い、
なるほど、
まあ、そういうあのだから日本でもとっても愛用されてる方が多い。
なるほど、シグを、
はい、
これもブランド名で。
そうですね、
もうシグって言ったらあれっていうのは分かるっていうのは。
そうですね、
だからそれがここへ来てたくさん並べられてるから、
うん、
あ、これやこれやっていうのはもう見慣れた人もいっぱいいらっしゃるでしょうね。
そうですね、ただまあ見たことないデザインのものとか、
ね、
いろんな大きさのものとかもありますので、
それこそ彩りは自由自在ですもんね。
そうですね、
うん、なるほどな。そういうのはもう今まで見たこともないような色合いとか、あるいは形とかデザインとかされたものがここにはいっぱい出てると思います。それからですね、これバッグですか。これはなんか特別なバッグなんですか。
で今回のフライターグっていうメーカー の,、
はい、
あのバッグを展示してるんですけど、
はいはいはい、
まあ、このメーカーは、まあ、リサイクルっていうことも考えて、あのトラックのホロありますね、
はい、トラックのホロ、
まあ、ビニールでできた雨風をしのげる、 その布を使ってカバンを作るっていうことをされてるメーカーさんなんですね。
そればっかり使うわけです
か。そうですね。
ちょっと変わってますね、
まあ、大きいカバンから小さい小物入れまで、
はあはあ、
でもなんかとってもデザインが面白くて。
ああそうですか。
でそのなんていうかこうトラックで使った汚れがまた味になってるので
そのまま使ってるわけですか。
まあもちろん綺麗に洗浄してますけれども、まあ、
それ
は
そうでしょうけど、
なのでとっても人気がある。
そのトラックに書かれてた文字が書かれてたらそのまんまそれを使って
そうですね
カバンにされてるわけですね。
がその元がこんな布だったっていう布であるとか、
はい、
あるいはこれ実は型紙がアクリルになっているので、
はいはいはい、
そのアクリルの型紙であるとか、
なるほど、
で実際この布でこんなカバンができましたとか、まあ、そんなことを展示してあるので
わかりやすい、
まあ、お好きな方は面白いと思います。
本当ですね、はい、なんか日本では船の炎の布を使って
そうです、
ね、やられる方が京都にねずっといらっしゃって、それはそれでまだ大変な人気なんですけど、まあ、それと靴ですね。このバリーの靴のは僕も大好きで、もうめちゃくちゃ強いのでね、
うん、
30年ほど履いてても全然どうもないというか、そこさえ変えてればっていう風なぐらいね、しっかりした靴ですよね。これやっぱり人気なんですね。
そうですね。ただまあちょっと今回の展示では、うん、バリーに関しては、
はい、
ポスターだけのご紹介になっているので、
ポスターが出ている。
ただまあ長い歴史があるの で、
ね、
ちょっといろんなポスターがありますのでご覧ください。
ね、で第3展示していくとグラフィック。
そうですね。
グラフィックも日本でもまあグラフィック盛んですけれど、うん、まあ、それの先駆者というような意味でしょうね。
そうですね。まあ、スイスという国は永世中立国で、
はい、
まあ、特に第二次世界大戦の影響をあまり受けなかったので、まあ、それまでその第二次世界大戦前にいろんなグラフィック の活動がヨーロッパで起こるんですけども、
はいはい、
まあ、それをスイスがまあ引き継いだ形 でスイスでまあ育っていろんな世界標準が作られるんですね。でそういった中でこう有名なポスターとか、あるいはまあマックスビルっていうスイスの有名なまあデザイナー、
はい、
あるいはまあ家具を作ったり、
あ
るいはまあ教育者としても有名だったその方のコーナーなんかも作ってますので、
なるほど、
そういうグラフィックデザインを勉強されてる方とかにはとっても楽しいコーナーじゃないかなと思います。
で、ね、同じ部屋にこれ実際に家に置いて使うんだろうなと思うような椅子とか、
うん、
もう飾ってありますけれど、
うん、
これも、もうなんかシンプルなもの多いですね。
そうですね。
ゴテゴテしないと言いますか、うん、うん、
まあ実用的であって、
はい、
で品質が良くてっていう、
はいはい、でもデザインとしても優れてるというわけでしょ。
そうですね。だからまあ何十年も経ってても、うん、今家の中に置いても全然古びない。
なる。実際に使い勝手のいいものは美しいというのがデザインなんでしょうね。
そうですね。レトロっていうのともまた違うんですよね。
違いますね。
だから何十年経ってても古いからいいではなくて、
はいはい、
今もやっぱりそのまま現役としていいっていう感じがとっても
面白いですね。本当本当そうそうそう、はい、そんな感じですね、うん、今回の展覧会これ何点ぐらい陳列されてんでしょうね。
細かいものも全部数えますと、まあ、700点以上ということになります。
それはそれは展示も大変やったと思いますけど、いつもの展覧会、まあ、純粋芸術といいますか絵画の展覧会とか彫刻の展覧会とは違ってまた違う味の美しさというのをこの大谷美術館で感じていただくことができるんじゃないかなと思うんですけど、5月の14日午後2時からギャラリートークがあるというふうに聞きましたけど、これはまた枝間さんされる、
はい、
会場に出て、
ね、はい、会場ご案内して
その都度その都度ずっと話をされる
、はい、
楽しいでしょうね。そういうの聞きながら話を聞きながら見させていただく楽しいだろうと思います。もう一度言っておきます。5月14日の午後2時から、その、日に入られた方いつでも、どなたでもお聞きになることができますので、ギャラリートーク、ぜひ参加していただけたらと思います。それからワークショップもあるように聞きましたが、
はい、
どんなことをされるんでしょうか。
あの先ほどお話にも出てましたシグのアルミのボトルなんですけど、
はい、
この白いボトルに自由に絵を描いていただくというワークショップですね、
は
い、
無地 の、
はい、
あのボトルを、まあ、これは買わないといけませんね、
まあ、あの参加費に含まれてますので、
はい、はい、
2500円
それをいただいて、
は
い、
ボトルとあとあの、はい、まあ、油性ペンで描けますので、 その油性ペンも一応ご用意はしてます。
なるほど、みんないただけるわけですね。で自分でそれで描くという、
はあ、で一応、まあ、あのすぐ落ちないようにちょっと、はい、あのフィルムをかけまして、
ほうほうほう、
はい、ですので、まあ、少しはあの2ヶ月ぐらい、はあ、あの普通に使ってるとちょっと剥げてきてしまうので、
はいはいはい、
まあ、あのずっと永久に残るわけじゃないんですけど、でもあの世界で一つの自分だけのデザインのボトルが作れるので、
そ
ういうね、はい、
それは5月の1日の日曜日、5月1日の日曜日の午後1時半と3時と2回やっていただけるんですか？
そうですね、2回それぞれ定員が20名ずつ、
あ、20人ぐらいね、
はい、もう参加しようと決めていらっしゃる方はぜひ事前に言っていただけたらありがたいですけど、す、ね、まあ、の当日お席があればお
会いいただくこともできます。じゃあやっぱり事前に言うといた方がいいです ね。
電
話番号教えておきましょうかね、
はい、
西の宮の
0798-330164になります。
33-0164、大谷美術館に電話をしてですね、5月1日のワークショップ参加したいとおっしゃっておいていただいたら、20人まで人数に入れていただけると思います。今ギャラリートークとワークショップのお知らせをいたしました。他にはどんなイベントがありますか？
あのいつも大谷ミュージアムコンサートしているんですけれども、
展覧会の間にね、
やられる、はい、今回はオルゴールコンサートということで、
これは珍しいですね。
あのスイスでオルゴール生まれましたので、
あ、そうか、
まあ、そういうことを記念して今回ちょっと特別な
オルゴールを聴かせていただく演奏会。
そうですね、はい、でオルゴールは音が小さいんで、
そうですね、
あのいつもは、まあ、あの行動に100人ということで展覧会させていただいてるんですけど、まあ、
生演奏を聴くわけですから。
そうですね、今回は、まあ、30名ずつ入っていただいて、あの、まあ、演奏を聴いていただく。
なるほど、
はい、
ということは1日に3回やるということですか？
そうなりますね、
はいはい、いつなんですか？
4月24日の日曜日になりますが、
はい、時間が
1回目が11時から、はい、2回目が13時1時から、
はい、
で3回目が14時30分2時半からになります。
あ、そうなんですか、
はい、
4月の24日日曜日朝11時と昼から1時から2時半と、
はい、
合計3回。これは申し込みがいるでしょうね。
そうです ね、まあ、美術館の方にお電話いただいて、はい、という形になります。
そうですね、はい、じゃあぜひ皆さんコンサートにもおいでください。
よろしくお願いします。
それ以外にこのコーナーがありまして、記念品が買えるようなショップが作ってあるんですね。このショップには、アーミーナイフとかですね、先ほどの、 あのシグのボトルとかがですね、ここでないと買えないというものがあの揃えられていますので、ぜひお立ち寄りいただいて、記念にお買い求めというのも面白いじゃないかなと思いまして、この展覧会は5月29日まで、水曜日は休館でして、ただし5月4日だけは開けますと、その代わりに5月6日の金曜日は休ませていただきます。基本的には水曜日はお休み、5月29日まで、スイスの展覧会、スイスのデザインの展覧会が開かれています。今日はその展覧会について担当していらっしゃる学芸員の枝松さんにお話と解説をしていただきながら拝見をいたしました。歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りしました。